次にね、じゃあ会社から出たとしましょう、
はい、
じゃあ会社のビルの近くで強い揺れを感じたらどうしますか。
うん、
まゆげちゃん、
はい、例えばあの看板とかがもしあったとしたら、それが落下してくるっていう可能性もありますよね。で、オフィスの外だったとして、オフィスビルの近くだったらガラスが割れてきたりとか、
うんうん、
でそれがまあ降り注いできたら本当狂気となるわけですよね。
怖いね、ああいう映像もよく流れてるもんね、
はいはい、
じゃあその会社の前のビルの前は幹線道路だったと。大きな道路や幹線道路沿いの歩道を歩いていて、もし強い揺れを感じたら、部長どうすればいいでしょう。
そうやね、まあ、さっき言ったガラスっていうのだけじゃなくて、うん、エアコンの室外機とかも落下してくる。
そんな落ちてくんのやろうかな。
あるかもしれん。
あるかもしれんね、
うんうん、あと電線が切れてね、
うん、
で垂れ下がってくるかもしれん、
うん、
そんなに触ったらもうあっという間にビリビリってくるからね、
うん、
ビリビリで進んだらいいけど、
ね、ビリビリで進んだらいいけどね
いや、でそれからちょっと横道にそれちゃうんですけどね。
横道にはそれんといて、今幹線道路歩いとこあ、その横道じゃなくて横道にねあ入るわけね、路地裏に。
はい、横道にそれると民家の瓦が落下してきたりとか、うん、あとブロック塀ありますよね、うん、あれがまあ倒壊してきたりとか、
うん、
自動販売機も転倒したりとか。
止まってないもんね、今まだだいぶ止めてあるけど止まってないな。
はい、それから過去の地震の映像なんかを思い出してみると、道路が亀裂が生じたりとか、
うんうんうん、
と陥没したり、アーケードが、ね、崩れてきたりなんかもありますよね、
う
ん、
そうやね、あの歩道と車道の間をこうなんか揺れがガバガバと、
はいはい、
でそこから、ね、砂が吹き出たりとか水が吹き出たりっていうのもあるもんね。じゃあちょっとお買い物に出かけてデパートやスーパーで強い揺れを感じたら、
はい、
マギちゃんどうします。
スーパーはやっぱり陳列棚が多いので、
うん、
危険な売り場からすぐに離れる必要がありますよね、
うんうん、
でデパートだとやっぱりあのショーケースとかってガラスが多いじゃないですか、うんうんうん、だからそこから離れようと思うと通路の真ん中から辺に移動するのがいいんですかね。やっぱり
やろうね、う
ん、あのデパートとかやったらエスカレーターってあるやんか、
はい、う
ん、あのエスカレーターも気をつけた方がいいよ。
あの、そうなんですか。
前テレビでやってたんだけど、あのエスカレーターっていうのはその上と下と階層と階層の間で5センチずつぐらいしかかかってないらしい。
あ、止めてあるのが
止まってないんです。
止まってない、
引っ掛けてある
わけ。引っ掛けてある
な、うん、なのでこう揺れてそれが5センチ以上動いたら落ちるからね、どっちかが。
そしたら上りや思とったが下りになってもらいますよ。
えらいこっちゃね。
めっちゃ怖いじゃないですか。
階段逆に乗らない。
え、そう、ほんまにその
ほんまほんま、
そんな事例が。
そう、あの落ちたところも
あったんや、ね、
あったみたいですから。
あ、怖いな、うん。じゃあショッピングといえばね。
はい。
階段、あ、エスカレーターで上がるのもある。下がってみまして、
はい、
地下街入ってみましょう。
うん、
地下街で強い揺れを感じたら、部長、地下街ブラブラしたもんねよ。
通勤通勤
あれ通勤、
うん、だいたいね、地下街っていうのは揺れはだいたい半分ぐらいになるって言われてるんですよ、
うんうんうん、
だから、まあ、できるだけ早く情報を収集して、うん、停電などになる前にできることを考えておく必要がありますね、
うんうん、
部長、地下街で揺れを感じたら素早く地上に出た方がやっぱいいんですか。
うん、あの一番怖いのがパニックで、
うん、
出口には殺到しない、
うん、しない、
うん、階段やったらね、一人が転倒すると多くの人が圧死したりする可能性があるので、
はい、
まずはその場で自分の身を守って、まあ、頭の上にカバンとか乗して、で、まあ、みんなが一方向に向いてずっと進んでるからといってそっちにはついていかずに、
あ、はいはいはい、
まあ、しっかり情報収集して、
うん、
自分の行動を決めると、
うん、
調べたところによると出口は必ず60メーター沖にあるらしいから、
地下街は、
地下街
は、あ、なるほど、
まあ、心配せずに、
うん、ということはだいたい歩幅が60センチぐらい、
うんうんうん、
ということは100数えたら絶対あるってことね。 それ以内に、
はい、
あ、そう考えたら焦らんと、なんせその100数えて歩けば絶対あると考えたよね。
そうそうそうそう、
ほんまの話、それ、
ほんまの話。
それ部長が地下街フェチやからという
フェチって
フェチ、
まあ、調べたのは調べたよ。
調べた、
うん、
さすがやな、それぐらい仕事もちゃんと調べたよな。
え
いや、地下街の対応方法というのは今部長が言ったように、ね、あのマスターも知りませんでした。もうすごいな、やっぱり
普段ね地下街で徘徊してるからね。
徘徊癖あるからね、ちょっとね。でもし停電だったらどうする、あげちゃん。
停電になったら携帯電話で明かりをつけるとかですかね。
よく覚えてますね。よく学習しております、
はい。
まあ、あとね、公共交通機関乗車中に強い揺れを感じた場合にはやっぱり車掌とかね、その運転手さんとかに、まあ、指示に従うっていうのが絶対条件であり、
ね、
あとびっくりして飛び出さないようにということですね、はい。このようなこともちょっと覚えておくということですね、部長。
まあ、ところでマスターなんか聞くところによると、はい、マスターでも地震の対応を間違ってたらしいね。
そう、
そうなんですか。
この間ね、静岡でちょっと揺れを感じた時にですね、さっき部長が言ったようにね、めまいかと思ったんですよ、二日酔いかと。地震やとすぐ気がつかなくて、
前の日飲みすぎた
よ。そうそう。でも2回目の揺れの前に気がついてわこれ地震やと思って構えたんやけどね、ただ構えが悪くてね、その部屋のどこに私は逃げればいいのかと分からず、変に壁にへばりついたマスターがいたのはちょっと寂しかったね。これで俺は危機管理の専門家なんかなと、自問自答をしながら静岡を後にしたということですが、やっぱり揺れる前に知っといた方が部長ええやんね。
そうやね。
いやでも今ねおっしゃってたみたいに、移動先とかと、例えば旅行の滞在先で災害に遭遇することもあるわけじゃないですか。
そう
そしたらもう行ったホテルですぐにここに隠れられるとかチェックした方がいいですね、やっぱり。
まあ隠れるようなホテルには平林さん入っとるからね、部長。
何、どういうこと。
いやいや、というところでね、もうこれ最後ですけど、
はい、
あの皆さんに、お得情報ということで、まあ、パソコンがうちにあれば、緊急地震速報が無料で受信できるソフト、何でしたっけ。
シグナルナウエクスプレス
ですよね。
発音がいいね。
なかなか。まあこれをインストールしてください。そうすることで、まあ、地震が来る前に地震を知ることができるかもしれません。
そうですね、
はい
はい。
というところで、揺れる前に揺れることを知る、これが命を守ることにつながるとマスターは思っておりますので、
はい、
というところで時間が参りました、はい。ではまた来月笑顔でお会いできるように、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。